聖書を読み出します。ヨハネによる福音書16章、16節から22節まで。ヨハネによる福音書16章、16節から22節までをお読みいたします。しばらくすればあなた方はもう私を見なくなる。しかしまたしばらくすれば私に会えるであろう。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言い合った。しばらくすれば私を見なくなる。またしばらくすれば私に会えるであろうと言われ、私の父のところに行くと言われたのは一体どういうことなのであろう。彼らはまた言った。しばらくすればと言われるのはどういうことか。私たちにはその言葉の意味がわからない。イエスは彼らが尋ねたがっていることに気がついて、彼らに言われた。しばらくすれば私を見なくなる。またしばらくすれば私に会えるであろうと、私が言ったことで互いに論じ合っているのか。よくよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなた方は憂えているが、その憂いは喜びに変わるであろう。女が子を産む場合には、その時が来たというので不安を感じる。しかし子を産んでしまえば、もはやその苦しみを覚えてはいない。一人の人がこの世に生まれたという喜びがあるためである。このように、あなた方にも今は不安がある。しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。一年数ヶ月ぶりに街道で礼拝を捧げられる運びとなりました。これまで当たり前だと思っていたことが、そうでなくなる時を迎えるとは、誰も予想できなかったことだと思います。教会とは、キリストを体とするか、キリストを頭とする体であり、私たちはそこに組み入れられています。今まではそれが普通のことで、ある意味当然のことのように集まっていました。街道に集っていました。そのことに不安や憂いを感じる方は少ないだろうと思います。この一年ですね、集まることができなかったことに関してはどうでしょうか。場所を別にして、それぞれの家でとかですね、画面を通して礼拝を捧げる。主にあって私たちは一つという意識を持ち続けることに困難を感じることはなかったでしょうか。教団教職者もそれは決して例外ではありませんで、どのように、教会を運営していけばいいんだろうかとかですね、オンラインで生産式って成り立つんだろうかとかですね、いろんなことを考えたり相談とかしていました。イエス様はこの時、憂いが喜びに変わると御言葉を通して約束されました。わからないことが多すぎて、何から尋ねていいかわからないでいる弟子たちに向けて語られた言葉でした。この度も私たちの耳と心をはっきりと開いて、イエス様の身思いに私たちの心を向けていきましょう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろうという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、その憂いは喜びに変わるであろう。その憂いは喜びに変わるであろう。弟子たちは17、18節ですね、イエス様が言われたのはどういうことだろうかと、特に18節、私たちにはその言葉の意味がわからないって言いました。イエス様のことを見なくなり、また会えるであるとかですね、父のところに行く、しばらくすればって言われるのはどういうことだろうか、こんなことを質問してもいけないのかなとかですね、イエス様が言われたことについて、これまでにも何度か言われてきたけれども、浮かんでくる疑問を果たして尋ねてもいいんだろうかと、こんなことを尋ねたら、弟子として失格なんじゃないかとかですね、そういうことを心配しながら尋ねられないでいると。イエス様の憐れみ深さは、弟子たちの様子を見て、彼らが尋ねたがっていることに気がついて、呆れることなく言われたことにも現れていますよね。イエス様の憐れみ深さ、こういったところにも現れるわけですよね。あなた方は論じ合っているのか、互いに論じ合っているのかって言われました。例えば、 あなた方の間で論じ合ったからといって、少しでもそのヒントといいましょうかね、解決の糸口をつかむことができるんだろうかと。まあ、もじもじして困惑する姿を見て、イエス様の方から話しかけられたわけですよね。20節、よくよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろうと。これから直面すること、経験するであろうことをもう一度話されました。泣き悲しむ原因は、イエス様が弟子たちのもとを離れて、父なる神の身元に行かれるということですよね。弟子たちのすぐそばにおられなくなるということ。世が喜ぶというのは、世はイエス様が罰を受けて死に至るならば、この世はそれを喜ぶと、そのことで喜ぶであろうというわけですよね。あなた方がこれからのことに憂えているけれども、その憂いは喜びに変わるであろうってこう言われました。世はあなた方を悲しませるが、その悲しみは喜びに変わるであろうって言われたんですね。世は、あなた方を悲しませるが、その憂いは喜びに変わるであろうと。で、21節から、女性が子を産む場合のことを例えに用いられるんですね。21節、女が子を産む場合には、その時が来たというので不安を感じるというわけです。男性には、やはりですね、分かろうとしても分からないことと言いましょうか。もちろん、出産と子育てに関わることは共同作業として、ある程度というかね、本当にあらゆる場面で同じ思いにならないといけないとは思いますけれども、男性にはやっぱり究極的には分からないことですよね。出産前の女性が抱える、不安であるとか、悩み、恐れ。一般的に初産ではどれだけの痛みであるかとかですね、生まれ出てくる子供の健康状態のこと、例えば二人目以降であったとしても、慣れてるから平気だっていう見方は、あまり良くないようで。上の子のお世話をどうすればいいだろうかとかですね、家庭をどういうふうに、導けばいいだろうかとか、そういったことを考えれば考えるほど不安になる方もいらっしゃるようです。21節の後半のところで、こう言われています。しかし、子を産んでしまえば、もはやその苦しみを覚えてはいない。っていうんですね。子を産んでしまえばって、イエス様がそのように言われたんですね。もはやその苦しみを覚えていないと。イエス様は何も、簡単に、軽く考えておられたのではなくて、この、憂いが喜びに変わる、ということについて、このことを取り上げて説明なさったわけです。20節で、喜びに、その憂いは喜びに変わるであろう。変わるというのが、実は生まれるを意味する言葉なんですね。本来ならば生まれると訳されるような言葉。そして21節にも、その同じ語源の言葉が2回使われているんですね。ですから、韻を踏んでいるわけですよね。韻を踏んでいるわけですよね。で、意訳するならば、雑にですけれども、意訳するならば、喜びは憂いが生み出すと。その憂いは喜びに変わるであろう。喜びは憂いが生み出すことになると。憂えたことが、その経験が土台となり、思い出さないほどの喜びに満たされるであろうと。こういうことです。確かに出産というのは、一人の人がこの世に生まれたという喜びが不安に打ち勝つわけですね。確かに、不安や恐れを経験するだろうけれども、それを凌駕する喜びに満たされるんだ。出産、一人の人が生み出されることは命がけです。母の命がつなげられて、一人の人が生み出されます。その喜びに満たされる。それまでの不安や恐れを覚えていないほどの感動に満たされる。イエス様は、やがてイエス様の死と復活により与えられるであろう命を出産になぞらえて語られました。見えない不安、何が起こるかわからない恐れを経験したからこそ、闇を突き刺す一筋の光、希望の光としてイエス様を見出すことで、イエス様の十字架により滅びから命が与えられるんだということ、先に経験した不安、恐れを凌駕するような、それを忍ぶような喜びに満たされるだろうとイエス様は言われました。二つ目のポイント、 私は再びあなた方と会うであろう。私は再びあなた方と会うであろう。再び会う。これは父なる神様の救いの計画により約束されたことでありまして、これから先確実に起こることです。弟子たちは一度経験しているわけですね。復活のイエス様に出会った。その喜びが私たちにも述べ伝えられているわけですよね。その喜びが手渡されていると。イエス様の十字架の死が命を与えることになると。イエス様は負けたように見えるけれども、死とこの世の支配者に勝利されたわけですね。イエス様は約束の通り蘇らされる。復活のイエス様に会うことによって、あなた方、つまり信じる者の心は喜びに満たされるであろう。その喜びを取り去る者はいない。例えば取り去る者ってすぐに思い描くことができるのは、サタンであるとか、訴える者と呼ばれる者。でもその喜びを取り去ることはできないんだっていうんですね。どのような喜びが与えられるかと言います。喜びについては、それ以上の喜びを与えることができる者もいない。それ以上の喜びを与えることができる者はまずいないわけです。また父なる神様が与えてくださったところの喜びを取り去ることができる者もいない。これ以上の喜びを与える者もいなければ、父なる神が与えた喜びを取り去る者もいないという宣言ですよね。で、サタンというものは、いろんな手を使って私たちから喜びを奪い取ろうと必死になっています。憂いさせて、救われた喜びを取り去って、骨抜きにしようとしています。先ほどの、こんなことをイエス様に尋ねてもいいんだろうかと、もじもじしているような弟子たちもそうですね。こんなことを尋ねたら弟子になれないぞとかですね。それで使徒だと思っているのかってことを、訴えてくるわけです。例えば、罪から離れたはずなのに、今でも同じことを繰り返している。反省しても悔い改めても中途半端で上辺ばかりだから同じ結果なんだ。サタンが言うんですよね。信仰者としてそれは失格だと試みて告発してくる。確かに私たちはその通り弱さがある。ね、私たちでその罪を克服したり乗り越えることは不可能なんですけど、それは本当に罪の性質の問題であって、イエス様は十字架にかかられて罪が引き起こすであろう問題、その原因に解決を与えてくださったわけですよね。それこそ神であるイエス様が人となってこの地上に来られた目的です。父なる神の救いの計画が確実に成し遂げられることにより、弟子たちはもちろん信じて待ち続ける私たちの心が喜びに満たされるであろう。ですから私たちの歩みの中で罪であるとか罪の性質が明らかになったとき、きちんと認めて向き合い、イエス様の打たれた傷、流された血潮によって私たちは神の怒りを被らずに生かされているんだということ。イエス様の血潮でもって洗い清められて罪から決別し、主が喜ばれる道を歩ませていただけるのだと主を見上げてまいりましょう。弟子たちの様子をご覧になったイエス様が宣言してくださいました。憂いを経験するから、それを忘れさせるような、思い出すこともできないような喜びに満たされるであろう。私たちの心から、その喜びを奪い取るものはありません。主が注がれた愛と憐れみに心からの感謝を捧げてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。よくよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなた方は憂いているが、その憂いは喜びに変わるであろう。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたご自身が私たち一人一人に向け、立ててくださっていたこの救いの計画、イエス様の十字架によって成し遂げてくださったということ、イエス様の十字架と復活によってそれを成し遂げてくださったということを、もう一度、しっかりと受け止め直して、本当にその喜びに満たされる、確信を得ることができますよ。私たちはイエス様の十字架の血潮によって罪、許されたと、解決されたとはいえども、私たちが、歩む、この歩みの中で、幾度となくその罪の性質に悩まされます。内側から出てくる問題によって、多くの人を傷つけたり、高ぶってしまったり、そもそも、御言葉に聞き従おうとしないような古い悪い性質が、いつでも出てきますけれども、 主よ、どうぞ本当にその罪を示してくださいまして、また示された時にきちんと向き合って、本当に悔い改めて、あなたの十字架の血潮によって、私たちは罪許されたんだということを信仰でもって確信を得ていくことができますように。イエス様、どうぞ私たち一人一人に、あなたにあるところの、あなたしか与えることのできない喜びを満たしてくださいますように。聖霊なる神様が私たちの目を開き、耳を開き、心を開いてくださいまして、そのことをきちんと受け止めさせてくださいますように。私たちが本当にその御霊の働きをないがしろにすることのありませんように、どうぞ助け導いていてください。私たちに与えてくださったこの喜びを取り去るものは他にはありませんから、主よ、どうぞ私たちがしっかりとあなたの成し遂げてくださったところの御業を見上げて、あなたと共に、あなたの御言葉と共に歩みを進めていくことができますように。すべてを御手に委ねますので、技をなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。